詩編の福音第1回幸いなる人という主題で詩編の第1編です。この詩編という本の名前なんですが、賛美集という意味だそうです。そして言い伝えによりますと、古代の賛美歌の歌詞がまとめられたものというふうに言われています。曲の方は伝わっていないわけなんですけども、古代の人たちはどういうメロディーで歌ったんでしょうかね。賛美だけかっていうと、150編の中にはいろんなものがある。皆さんの中には23編が大好きだという人もいるかもしれません。主は我が牧者、我ともしきことあらち、緑の野にふさせ、憩いの牧場に伴いたも、素晴らしいわけなんですが、中にはエリエリレマサバクタニ、主よどうして私をお見捨てになったのですかという、あの十字架のイエス様の叫びも詩編の中にありますね。あるいは喜びの歌とか悲しみの歌、この150編は賛美だけじゃないんです。私たちの喜怒哀楽、喜び、怒り、悲しみ、楽しみ、それが本当にこの中にいっぱい込められていますね。日常生活の私たちの悲喜こもごもがこの詩編に歌われているということができると思うんです。でも非常に興味深いのは、多くの詩編が最初は悲しみとかですね、訴えとか怒りとかで始まるんですが、最後は感謝や賛美で結ばれることが多いんですよね。さて今日は詩編の第一編なんですけれども、口語訳ですとこんな風に訳されています。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。原文がですね、一番最初の2語がですね、幸いなるかな、こういう人はという言葉で始まるんです。こういう人はっていうと、どういう人かなっていうふうに思うじゃないですか。もう最初からね、ぐーっと私たちの心を引きつけるんです。素晴らしい詩編なんですね。私たちは今日冒頭のこのわずか6節からなる簡潔な詩編から、神様からの幸いなるかな、祝福の鍵をいただきたいと思うんですね。さて第1編には2つの対照的な人が例えられているわけなんです。第1はですね、悪しき者です。悪しき者については4節でこんなふうに書かれていますよ。風の吹き去るもみ殻のようだとあります。殻ですから中身が空っぽなんです。だから風にたちまち吹き飛ばされて、どこ行ったかわからなくなる、もみ殻のようなものだ、悪しき者は、というふうに言われているんですね。皆さんは農作業を経験したことがあるでしょうか。私は幼い時ですね、田んぼや畑があったんです。それで米も作っていました。で、秋は稲刈りの時期なんですが、うちでは機械を持っていないんです。脱穀とかもみすりになると本家の方に持っていくわけですよ。大きな機械があるんです。で、ブワーッとものすごい音でですね、脱穀もみすりをやってくれるんですが、その時に木製でした。まだその頃はね、コンバインなんてないんですよ。木製で風がブワーンと出るとですね、そこからもみとか米が出てくる、そういうのを幼い心に記憶しています。パレスチナの場合はですね、春に麦の収穫が行われるんですけども、この脱穀とかもみすりというのはシロッコと呼ばれる非常に強い東風で行われるんです。で、重いもみとかは下に落ちるわけです。そういう風がね、使われるんです。まさしくここでありますね、風の吹き去るもみ殻、中身空っぽということです。これに対して幸いなる人はどうか、三節にこのように例えられています。流れのほとりに植えられた木の、時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。流れのほとりに植えられた木とあります。私たちは日本で別に流れのほとりでなくても木は育つというふうに思います。山でも木が育つわけですけれども、でもパレスチナはですね、北のガリラヤ地方以外はほとんど荒れ地なんです。しかもエルサレムより南は砂漠なんです。荒れ地、砂漠、そこではほとんど草とか 木が茂らないんです。わずかに流れのほとりで木とかですね、草とかが生えるんですよ。だから聖書の地では流れのほとりに植えられることが大切だということは実感としてあるわけなんですね。そして実際にエリコのようなですね、水のあるところ、水が湧くところにだけ緑の木は本当に豊かなんですよ。他は本当に砂漠、荒れ地なんです。この木ということが書かれていると、私が思い合わせたのは今日の週報に転載しました家内の新聞投稿なんです。実らないリンゴの木というのが2001年の5月家屋新報に載ったんです。あの頃は時々家内はね、新聞投稿、最近はもうほとんどしませんけれどもね、そしたらこの文章を送ったら載ったんです。今から21年も前ですね。こんな風に初めてあります。6年ほど前にホームセンターで富士と津軽のリンゴの苗木を買いました。夢は我が家の庭で収穫したリンゴでアップルパイを作ることでした。リンゴ大好き家族なのです。 2,3 年は花も咲かず実もつけないことに何とも思っていませんでした。だって桃栗3年柿8年って言うでしょ、梨のバカ野郎13年って言いますからね。だからまあいいだろうぐらいに思ってたんです。ところが待てど暮らせど花が咲かないんです。何年経っても花が咲かないということは実がならないということなんですね。それでね、家内は聖書の言葉を引用しています。聖書に3年の間実をつけないイチジクの木を農園の主人が園庭にもう切り倒せと言ったという話があります。園庭は今年もこのままにしておいてください、肥料をやってみますから、そうすれば来年実がなるかもしれません、もしそれでもダメでしたら切り倒してくださいとお願いしたというルカ伝の13章にあるこの言葉を引用したんですね。でも本当にならない。でからね、これをこのように結んでいます。我が家の実らないリンゴの木を通して学ぶことも多くあります。私の毎日は失敗も多く、落ち込んだり喜んだり、決して実を結んでいる生活とは言えません。でもリンゴの木の実がなることを願っている思いと同じように、多くの人たちの愛と許しによって今の自分があることを感謝しています。来年リンゴの実がなることを願いつつ、まあ、この辺が採用の理由かなというふうに思うんですけれども、やがてリンゴの木は実をつけたということで、2016年ですよ、15年後、とうとう実ったリンゴの木、なったんです。花は咲くようになったんだけども、なかなか実がならなかったんで、私たちはね、花粉を買ってやったら、なんと200個も実ったんです。やったやったということで、15年前の投稿と同じように、これを書いてですね、送ったんです。待ちに待った実りを人々と分かち合いました。聖書に植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。これは第一コリント書3章7節の言葉ですけど、ここで御言葉を引用してですね、そしてこんなふうに結んだんです。この21年間を思うとき、ただただ多くの人々から育てられてきた自分とリンゴの実が重なります。また人の思いをはるかに超える方の大きな愛と忍耐に育てられたことを実ったリンゴの木を通して学ばせていただきましたと結んだんです。これ絶対採用ですよね。新聞社から電話が来ました。いやー、載せたいんですけども、15年前の投稿を覚えてる人はいないと思いますよって言うんですね。そしてリンゴを鳴らすにはね、農薬使えばいいんですとかっていろいろ言うんですよ。でだんだんね、家内も腹が立ってきてね、じゃあいいです、取り下げますって、結局これは不採用だったわけなんですよ。まあこれはだから15年間、誰かは楽しみにしてくれてたと思うんですけどもね、その人の目には届かなかったというようなことがあってね、まあ、そういうようなことがあったわけなんですけども、その後、花粉を買うのはやめました。だってね、高いんですよ。花粉買うならリンゴ買った方が安いということで、自分たちのところの王林の花粉を使おうということで、今年もまあ20個ぐらいにはなってますけどもね、うまく育ってほしいなというふうに思います。 身を鳴らすのは神様なんですよね。それを言いたかったわけなんですけどもね。さて今日のところに戻りますと、幸いな人というのは流れのほとりに植えられた木というふうに例えられていますけれども、じゃあ具体的にどういう人なのかということが一節に書かれていますね。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いなるかな、なんです。歩まず、立たず、座らずとありますね。これ私たちの日常生活ですよ。座ったり立ったり歩んだりというふうなことでね、日常生活のことを言っているわけなんですが、どうでしょうか、この悪しき者の計りごと、日本語訳は全部計りごとというふうに訳しています。するとですね、陰謀というそんな誰もね、悪い人の陰謀に加わりたいとは思いませんよね。でもここのところはですね、そんな悪い言葉使われてないんですよ。英語で訳してあるのを見ますとね、カウンセリング、それからアドバイスという言葉なんですよ。決してね、陰謀じゃないんです。助言なんですよ。アドバイス、悪い人の助言に従わないということなんです。カウンセリングが悪いと言ってないんですよ。カウンセリングはいいんです。悪い人の助言や勧めに従わないということなんですよ。イエス様も同じようなことを言っているんですね。パリサイ人がイエス様のところに来て、あんたたちの弟子はどうして手をきれいにしないんだというふうにイチャモンつけたんですね。そしたらイエス様ね、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。手を洗いなさいと先祖たちの決まりであるじゃないかというふうにイチャモンつけたものに対してイエス様はこう言ったんですね。そしてこのように続けたんです。私の天の父がお植えにならなかったものは皆抜き取られるであろう。彼らをそのままにしておけ。彼らは盲人を手引きする盲人である。もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むであろう、というふうに言っているところがあるわけなんですね。マタイ伝の15章のところなんですけれども、もちろん手を洗うことは大切ですけどもね、手を洗わないから立法違反だと言ってね、イチャモンをつけている。口先では神様の律法を守ると言ってるけども、人間の一切を先行させているじゃないかというふうにイエス様おっしゃってるわけです。そういう助言に従わないということなんですね。口から入るものは人を汚さない。口から出るもの、私たちの言葉ですよ、人を本当に汚すのは。そのことをイエス様おっしゃってるわけなんですね。そしてさらに今日のところの2節でですね、じゃあ幸いな人とはどういうことに従うのかというと、2節このようにあります。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思うとあります。掟というとですね、怖いですね。これなんか掟を破ると罰せられるみたいなね。これは神様の言葉を掟というふうに一般に呼んだんですけれども、この詩篇が書かれた時代の旧約聖書はまだ全部が揃っていないんです。せいぜい創出レビ民申命記のモーセ五章というのがね、中心になる神様の律法のことを言っているわけなんですけれども、律法と聞いてもなんか厳しそうだなというふうに思いますね。でもね、ごく当たり前のことを言ってるんです。例えば典型的な律法としてモーセの十戒がありますけれども、難しいことを言っているでしょうか。偶像崇拝ではなくて誠の神様だけを信じて、殺すな盗むな嘘をつくな、当たり前のことじゃないですか。そして父母を敬いなさいということが律法の十戒の中で言われていますね。そしてある時に律法学者がですね、律法の中で最も大切なことは何ですかとイエス様に尋ねた時、イエス様は何と答えましたか。一番大切なことは心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの主なる神を愛することというふうに言いました。そして二つ目に大切なことは、あなたの隣人をあなた自身のように愛すること。律法の本質は愛することなんだということを言っていますね。マルコ伝の12章30節で律法学者との会話が書かれていますけれども、愛することなんだ、神様を愛し人々を愛する。そしてそういう愛しなさいという その掟を昼も夜も思いなさいということを2節で語っていましたね。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思うというふうに言っています。そうすると、あ、思うだけでいいのかなって言ってね、これはね、思うというよりも口ずさむという言葉なんです。そして面白いのはですね、この思うと訳されている口ずさむという言葉を辞典で引いてみました。そしたらね、例えば鳩であればクークーと鳴くことと言うんですよ。面白い言葉だな。じゃあ猫だったらばニャンニャンじゃないですか。犬だったらワンワンじゃないですか。でも人間はクークーニャンニャンワンワンじゃないですね。もっと意味のあることを口ずさむということです。それは神様の御言葉を昼も夜も口ずさむということ、それがここで思うと訳されている言葉なんです。ですからここに書かれていることは、ね、本当に大切な、また優しいことなんです。そして先ほど冒頭で言いましたけれども、第一編の最初の言葉は幸いなるかなという言葉で始まったということをお話ししましたね。実はね、同じことをイエス様もおっしゃったんです。山上の説教でイエス様が一番最初に言った言葉、それは幸いなるかなということなんです。詩編の最初の言葉と同じなんです。幸いなるかな。これは福音書のいろいろなところに書かれているわけなんですけれども、どういう人が幸いな人なのかということをね、さすがイエス様というふうに思うんですけどもね、ちょっと読んでみます。マタイ伝の5章の3節のところでこの山上の説教のことが書かれていますけれども、心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである、悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう、柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろう、義に飢え渇いている人たちは幸いである、それから憐れみ深い人たちは幸いである、心の清い人たちは幸いである、平和を作り出す人たちは幸いである、義のために迫害されてきた人たち、あなた方は幸いである。冒頭が全て幸いなるかななんですよ。私たちが幸い、幸せと考えるものと比べるとどうですか。私たちもね、みんな幸せになりたい、これまでも、また今も、これからもやっぱり幸せになりたいと思います。それを心から願っています。でもそのためにどういうことを私たちは願ってきたか。イエス様はね、全く視点が逆なんです。心の貧しさ、ああ私って本当に弱いよな思う、そういう貧しさ、それから悲しんでいる人、柔和さって訳されてますが、柔和さはね、これは本来はいい言葉として考えられてなかったんです。意思薄弱という、ね、言葉だったんですけど、イエス様はそれをね、むしろいいものだと言って、祝福されるというふうに言ってるんです。こうして一つ一つを見てくると、どれも私たちに身近です。私たちそのものです。このイエス様が幸いなるかなと言わなかった、挙げられていないことは何ですか。美貌、容姿、富、名誉、地位、資格、学歴、成績、営業成績、一切言ってないんです。こういうものが幸いな人だと言ってないんです。真逆なんですよ。私たちが価値を認めていなかったものに、そういう人たち、悲しんでいる人たち、あなた方は幸いだ、神様が慰めてくださる、豊かに憐れみを注いでくださる、今義に飢え渇いている人たち、主があなた方を幸いに導いてくださるという、全く誰も考えなかったような幸い、祝福、幸せということで、ね、イエス様ここで打ち出しているんです。だから神様の祝福は特別な人、特別な才能を持った優れた人に注がれるのではなくて、御言葉を喜び、その御言葉に聞き従う人に豊かに注がれるとイエス様おっしゃってるんです。また詩編が言っていることも、第一編が言っていることもそうですね。神様の御言葉を 喜んで聞き従う人、その人は幸いになるかなと言ってるんですね。イエス様はまさしくこの詩篇第一編の本当に大切なことを私たちに分かりやすい形で三条の水窟として語ってくださったんだなということを分かりますね。これが詩篇の第一編なんですけれども、最近起きていることでですね、はたと思い当たったのはこの教会の外柵工事なんです。このことについて皆さんにすでにご説明して承認いただいてますけども、約14、5年前にですね、教会学校の子どもたちがフェンスのところにゆさゆさゆさ、ああ気持ちがいいとか、危なかったので神様どうぞフェンスを新しくしたいんですけどもというふうに祈ったら、任せなさいっていう思いが与えられたということをお話ししました。神様が私に任せなさいって言ってくださってるなということを思ったんですけども、それから5年経っても何にも起きない。神様一体いつまでですか、任せなさいなんですよね。10年経っても任せなさい。やっと15、6年経って今年になって事柄が動き出したということなんですよね。匿名で献金してくださる方があって始まったわけなんですね。4月に発注しました。そしたら5月にその見積もり書ができて契約をすることができて、で皆さんに発表して承認とお祈りをいただきました。6月何も起きません。7月何にも起きません。あったのは梅雨明けしたはずのその後で長雨、大雨、それが済んだから、あ、もう工事が始まるかなと思ったら、すいません業者がコロナにかかってしまいましたって、また延期なんです。あらららららと思ったら、今度は担当してくださってる方がですね、交通事故に遭ってしまって全然進まないんですよ。一箇所だけやってくださったのが玄関の入り口の下のところですね。そこでペンキ塗っただけ、あと何にも始まらないんです。おかしいな、おかしいな。そしたらですね、先週看板屋さんから電話が来たんです。いつ看板つけたらいいでしょうか、看板はもうできてるんですけどもって言うから、まあまあこういうふうな状況でまだつけられない状況でしたら、木田さんこれは1年はかかりますよって言うことですね。脅かさないでくださいっていうことで、で歯だと思いました。何かがおかしい。そうしたらですね、先週朝ごはん前に私と家内は食事を取る前に御言葉パンというのをやるんですよ。御言葉カードがあってですね、それは昔パンの形 のケースの中に入ってたんですけど、今はパンのケースが壊れちゃってカードだけが残ったんですが、それをあいやっとこう引いてですね、で一日の御言葉パンを食べるんですが、そこになんとこうあったんです。あなたの道を主に委ねよ、あれ任せなさいですよね。主に信頼せよ、主がそれを成し遂げる。詩篇の37編5節の御言葉、任せなさいがまず来たんです。これで始まったんだよな。そして次の日、イザヤ書の41章の言葉が与えられてですね、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える、という言葉が与えられたんです。恐れるな、私はあなたの味方だ。私は旗と思い当たったことがあります。何かいろいろな工事とかするときですね、起工式というのをしますね。私はそれね、今回してなかったんです。もちろんお祈りをしていました。皆さんにもお祈りをお願いしていました。でもやはり業者の方が同じ信仰者でないとしてもですね、やっぱり起工式というものが必要だなと思ってですね、業者の方にお願いしました。どうぞ来てください、でお祈りを持って始めましょうということで、来ていただいてこれまでの経過を説明して、任せなさいと神様が言って、実はあなたが神様に選ばれているんです。私たちは決して契約をキャンセルしません。あなたと神様に信頼していますから、ぜひこのことを祈りを持って始めましょうと。わかりましたという感じですね。で祈りを持って始めたんですね。主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労はなし、人間技でするんじゃないんだ、主が成し遂げてくださるんだということですね。先週改めて思わされて、祈りを持って再開いたしました。主が建ててくださいます。 たちはこれを祈り求めていきましょう。幸いなる人という主題で今日お話ししましたけれども、どういう人が大いに幸いなる人なのか。この幸いという言葉はですね、実は複数なんですよ。だから大いに幸いな人という書き方がしてあるんですけども、それは一節と二節ではっきりと記されていますね。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思うとあります。そしてこれには素晴らしい約束が伴っているんです。それが3節です。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように。次の言葉ですよ。そのなすところは皆栄えるです。主がこの約束をここに記してくださっているわけなんですね。素晴らしい約束です。私たちも御言葉に立って歩んで主の祝福のうちを歩みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを幸いに導くのはあなたの御言葉のみです。人の言葉にではなく、御言葉に立って歩み、あなたの御業を目撃する幸いなるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。